皆さんこんにちは。今日は平成24年3月の30日、夏井川の土手にまた来ております。多分今日がですね、この白鳥さんの最後の日になるんじゃないかなっていう予感がしますね。今日はまだ白鳥さんが約30羽ほどこちらにおります。カモもですね、白鳥の間に約カモの倍ぐらい、60羽ぐらいいますかね。3月の30日、昨日あたりから急にこちら暖かくなってきました。どうやらですね、白鳥は彼らの古巣であります、ホームであります、シベリアに北帰行するのではないかと思います。今日か明日か、まあ明日になるんでしょうね。今午後3時でまだこちらで白鳥さんがいるということは明日になるんでしょう。最後の別れに今日は参りました。大震災のあった去年は3月9日に全羽がいなくなりました。その前の年、2年前は、3月30日に白鳥さんたちが北帰行しております。福島県、猪苗代湖の白鳥さんたちは先日ですね、3月27日の火曜日に北帰行したというふうにニュースがありました。ちょうど3月27日と言いますとですね、夜、日が暮れまして午後6時から7時ごろ、ちょうど金星と月と木星がきれいに並びまして、天体ショーを繰り広げている時、岡ちゃんはベランダに出まして、その金星をどうやったら写真撮影できるんだろうかということで、やってた時にですね、まあわずかな月明かりがありました。で、突然、午後7時ごろ、聞き慣れた鳥の声が空の方から聞こえてきたんです。なんと白鳥がですね、多分数十羽、夜空を飛んでおりました。多分北の方の猪苗代湖の方の白鳥がこちらを通って北帰行していったものだと思いますが、まるで我が家の上をその白鳥さんたちが夜飛んでいったようなすごい鳴き声が聞こえまして、しばらくすると山の彼方にその声が聞こえて消えていきました。まあそろそろ春を迎えようとしているわけですね。白鳥さんたちもそろそろシベリアに帰ると。こちら夏井川土手の方からですね、ふと川辺の水を眺めてみますと、そこかしこに魚影、船だと思うんですが、魚の影を見ることができます。水もかなりぬるんできてますね。でも冷たいかな。ちょっと手をつけますとですね、ちょっとつけていられないくらい冷たい水になってます。この夏井川は実は阿武隈山脈の奥懐から流れてきまして、こちら岡ちゃんの自宅がありますいわき市小川町というところから車で10分ほど行きますとね、 夏井川渓谷といって渓谷があります。渓谷がありまして、そちらには岩場がかなりゴツゴツとあるところがあるわけですね。まあ渓谷ですからですね、冬場は行ってもしょうがないんですが、夏場行きますと、その渓谷の間を流れる水の音、それから周りの緑、これがかなり我々を癒してくれますね。そういった自然豊かなところです。まあ、3月の30日ということで、まもなく新学期を迎えようとしていることで、今学生さんたちはお休みなんですね。街に出ますと子どもたちがいます。映画館なんかも子どもの漫画等がやっておりますが、実はこの、昨日あたりからですね、小林正寛さんの本を読んでおります。ご存知の通り、小林正寛さんは去年ですね、惜しくも突然急逝されたんですね。その亡くなられた直前に書かれた本、淡々と生きるという本なんですが、何かこの小林正寛さんの生き方を集約している非常に感慨深い本が出ております。特にこの本で、感銘を受けたのはですね、題名の通り淡々と生きる。我々はですね、あまり、目標に向かって努力をするとか、競争をするとかっていう社会ではなくて、その日その日を淡々と生きましょうということなんですが、その裏には我々の生きる運命、というのはほぼ決まっているらしいと。いくらあがいてもですね、その決まった運命によって、生かされているわけですから、まあ、淡々とそれにのっとって生きてればこんなに、楽なことはないだろうということなんですね。私もまさか、自分の運命がですね、もう筋書きがあってちゃんと決められているものだということは信じられなかったんですが、このところいろいろな、イベントを見るにつけ、これらのことは決められていた、すでに決められたことを淡々とやってるだけというふうに、この頃理解してきました。ですから、あまりアクセス競争するとか、無駄な努力をするとかっていうことは二の次だなというふうに感じ始めております。淡々と生きるという本が小林正寛さんが出されておりますので、折があったら皆さんも見ていただくと、読んでいただくとですね、よろしいんではないかと思ってます。今日は、今年最後の白鳥さんたちに会いに来ました夏井川からレポートいたしました。来週になりますとね、白鳥さんたちもいないもんですから、この夏井川からの、レポートは、これが最後になると思います。では来週またお会いしましょう。さようなら。